福音による解放者イエス268ページ。福音による解放者イエスの登場。ヨハネとの対比。沈めの式を行うヨハネは荒れ野で叫ぶ声。マタイ3章1から12、マルコ1章1から8、ヨハネ1章19から28、3章1から6、皇帝ティベリウスの治世15年目、ポンティオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その弟フィリッポがイトラヤおよびトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファが大祭司であったとき、荒れ野でザカリアの子ヨハネに神の語りかけがあった。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地域へ行って、人々に道の踏み外しの許しを得させるため、低みから見直させる沈めの式を呼びかけた。これは預言者イザヤの書に書かれている通りであった。荒れ野で叫ぶ声、主の道を整え、主の道筋をまっすぐに通せ、すべての谷を埋め戻し、すべての山と丘には身を低くさせよ。それで七曲がりの道はまっすぐに、波打つ道は平らになる。こうして人は皆神の救いを見る。イザヤ書40章3から5。沈めの式が示す低みからの見直しにふさわしい生き方をせよ。7から14。さてヨハネは沈めの式を受けに来た民衆にこう言った。毒蛇の子孫たち、差し迫った神の怒りから逃れることを誰がお前たちに教えたのか。低みからの見直しにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと考えるな。言っておくが、神はそこらの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのだ。今やすでに斧は木の根元に置かれている。良い実を結ばない木はすべて切り倒され、火に投げ込まれるのだ。そこで民衆はヨハネに、ではどうしたらいいのですかと尋ねた。ヨハネは言った。普段着を2枚持っている人は持たない人に分けてやりなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。修税人たちも沈めの式を受けにやってきて、同志、私たちはどうしたらいいのですかと尋ねた。ヨハネは言った。規定以上のものは取るな。兵士たちも、私たちはどうしたらいいのですかと尋ねた。ヨハネは兵士たちに言った。人をゆすったり、はったりをかませて人から奪ったりするな。自分の給料で満足せよ。ヨルダン川に身を沈めさせて、聖霊の火に身を沈める覚悟を促す。15から18。民は皆ヨハネについて期待を込めて、この人がキリストではないだろうかと心の中で考えていた。しかしヨハネは皆に言った。私は水にお前たちの身を沈めているけれども、やがて私より力ある方が来られる。私などその履物の紐を解かせていただく値打ちもない。その方は聖霊の火にお前たちの身を沈められるのだ。すなわち脱穀棒を手にして、麦打ち場をくまなく打ち揃え、麦は集めて蔵に入れ、殻は消えることのない火で焼き尽くされる。ヨハネは他にもさまざまなことで人々を励まし、民に福音を告げ知らせていた。支配者による弾圧、ヨハネの投獄。19から20。領主ヘロデは自分の弟の妻ヘロディアのことについて、またヘロデが行った威圧的なさまざまなことについてヨハネに指摘されたため、それをさらにもう一つ加えてヨハネを牢に閉じ込めた。身を沈める時にこそ聖霊が働く。マタイ3章13から17、マルコ1章9から11、21から22。民が皆身を沈めてもらい、イエスも身を沈めてもらって後祈っていると、天が開いて聖霊が鳩のような姿でイエスの上に下った。その時天から声がした。 お前は私の大切な息子、私の心にかなうもの。神に遡らせたイエスの系図、23から38。イエスが活動を始めたのはおよそ30歳の頃であった。イエスはヨセフの子とみなされていた。ヨセフの父はエリ、以下遡ってマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナウム、エスリ、ナガイ、マハト、マタティア、セメイン、ヨセク、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アドミン、アルニ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セルグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、神。人を解放する福音の原点、アレノの試みを通して明らかにされたイエスの姿勢、マタイ4章1から11、マルコ1章12から13、4章1から13。イエスは聖霊に満たされてヨルダン川を去り、聖霊によってアレノに導かれ、40日間惑わす霊から試みを受けた。その間何も食べず、最後には飢え切っていた。奇跡で穴埋めはしない。惑わす霊はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石ころに向かってパンになるようにお命じなさい。するとイエスは言った。聖書にこう書いてある。人はパンだけで生きるものではない。申命記8章3。繁栄より低みから立つ神の働きを。さらに惑わす霊はイエスを上の方へ導いて、一瞬だけ世界に及ぶ王国のすべてを見せ、イエスに言った。このすべてに対する権限とその繁栄を差し上げましょう。これは私に任されており、好きなように人に譲れるのです。あなたが私にひざまずくなら、全部あなたのものになります。するとイエスは言った。聖書にこう書いてある。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。申命記6章13。神殿に過信しない。さらに惑わす霊はイエスをエルサレムに導き、神殿の屋上に立たせていった。あなたが神の子なら、ここから下へ身をお投げなさい。聖書には、神はその使いたちに命じてあなたを守らせる。詩篇91篇11。またあなたの足が石に打ち当たらないように、手であなたを支える。詩篇91篇12と書かれているはずです。するとイエスは言った。聖書にこう言われている。神である主を試してはならない。申命記6章16。惑わす霊はあらゆる試みをし尽くして後、時が来るまでイエスを離れた。福音はまず貧しい人たちに、貧しい人たちからすべての人に、14から21。イエスは霊の力を帯びてガリラヤに戻った。イエスの評判は周辺一帯に広まった。イエスは各地の街道で真実を解き明かし、みんなが感嘆していた。イエスは自分が育ったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようと立った。イザヤの巻物が渡され、巻物を開くと次のように書かれた箇所が出た。主の霊は私に吹きつける。主が私に油を注がれたのだ。 貧しい人たちに福音を告げ知らせるためである。主は私を派遣された。それは囚われている人に解放があると告げ、物が見えていない人に見えるようになると告げるため、また打ちのめされた人を自由の身にして派遣し、主が受け入れてくださる時が来たと告げさせるためである。イザヤ書6章1から2。イエスは巻物を巻いて係の者に返し席に着いた。街道中のみんなの目がイエスに向けられていた。そこでイエスは、ここに書かれていることは今日あなたたちが耳にした時実現したと話し始めた。立場をはっきりさせたイエスを郷里の人たちが町から追い出す。マタイ13章55から58、マルコ6章3から6、22から30。みんなはイエスに心を動かしながらも、その口から出る豊かな言葉をいぶかしく思い、口々に、この人はヨセフのせがれではないかと言った。イエスは言った。おそらくあなたたちは、医者よ自分自身を手当てせよということわざを引いて、カファルナウムでいろいろやったと聞いたが、自分の郷里のここでもやれと言うだろう。そしてこう言った。はっきり言っておく。預言者は自分の郷里では歓迎されないものだ。正直に言おう。エリアの時代、イスラエルには大勢のヤモメがいたが、3年6ヶ月の間、天が閉ざされて全土に大飢饉が起きたとき、エリアはそのうちの誰のところにも使わされず、シドンのサレプタのヤモメ、列王記上17章8から24のところに使わされただけだった。また預言者エリシャの時代、イスラエルには大勢の雷病の人がいたが、そのうちの誰も清められず、シリアのナーマン、列王記下5章1から14が清められただけだった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、立ち上がってイエスを町の外まで追い出し、町が立っている山の崖っぷちに引いていって突き落とそうとした。しかしイエスはその人たちの間を通って立ち去った。底辺から立つイエスに権威と神の力がある。マルコ1章21から28、31から37。イエスはガリラヤの一つの町カファルナウムに下ってきた。イエスは安息日ごとに真実を解き明かしていたが、人々はその解き明かしに驚いた。その話すことには威厳があったからである。その街道に汚れた悪霊に取りつかれた人がいて、大声で叫んだ。こら、ナザレのイエス、お前は関係ないだろう。私らを潰しに来たのか。お前が何者か私は知っている。神の聖なるお方だよ。イエスはその人を厳しく戒めて、おとなしくこの人から出て行けと言った。すると悪霊はその人をみんなの中に押し倒し、その人から出て行ったが、傷を負わせてはいなかった。みんな驚いて互いに言った。これはどういうことだ。実に権威と神の力を帯びていて、汚れた霊に命じると出て行ってしまう。イエスの評判は周辺一帯に広まった。さまざまな病人の手当て、癒しではない、をする。マタイ8章14から17、マルコ1章29から34、38から41、イエスは街道を出るとシモンの家に入った。シモンの姑はひどい熱病にかかっていた。人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが彼女のそばに立ってかがみ込み、熱病を厳しく戒めると熱は去り、彼女はすぐ起き上がってみんなをもてなした。日が沈むと人々はさまざまな病気で体の弱った人たちを皆イエスのもとに連れてきた。イエスは一人一人に手を置いてみんなを手当てした。悪霊どももあんたは神の子だと叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを厳しく戒めて物を言うことを許さなかった。悪霊どもはイエスが キリストだと知っていたのである。あれのを起点にした福音運動、マルコ1章35から39、42から44、朝になってイエスは家を出てあれのに行った。民衆はイエスを探し求めてやってきて、自分たちのところから出ていかないようイエスを引き止めた。イエスはその人たちに言った。私は他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。そのために私は使わされたのだ。イエスはユダヤの街道をめぐって告げ知らせていた。福音運動の担い手と土台、罪人とみなされていた漁師を弟子にする。マタイ4章18から22、マルコ1章16から20、5章1から11。民衆は神を告げる出来事を聞こうとイエスの方に押し寄せていた。イエスはゲネザレト湖の岸辺に立っていたが、2艘の船が岸近くに止めてあるのを見た。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一艘に乗った。それはシモンの船だった。岸から少し離れるようにシモンに頼み、そこに座って船から民衆に真実を解き明かした。話し終わった時、イエスはシモンに言った。深みへ進めて網を下ろして魚を取りなさい。シモンは、先生、我々は夜通し苦労したけど何も取れなかった。だがあなたがそう言うなら網を下ろしてみよう、と言った。やってみると非常にたくさんの魚がかかり、網が破れ出した。それでもう一艘の船の仲間に合図して手を貸すように頼んだ。仲間が来て両方の船をいっぱいにしたが、二艘とも沈みそうだった。これを見てシモン・ペトロはイエスの前にひざまずいて、私から離れてください。主よ、私は道を踏み外したものです、と言った。取れた魚のその取れ方に、シモンも一緒にいたみんなもすっかり驚いてしまったのである。ゼベダイの息子ヤコブとヨハネも同じだった。二人はシモンと汚れも分け合う仲間であった。イエスはシモンに言った。恐れることはない。あなたは今から人間相手に漁をするのだ。三人は船を浜にあげると、すべてをそこに残してイエスについていった。汚れを共有して清めが行われる。マタイ8章1から4、マルコ1章40から45、12から16。イエスがある町にいた時のことである。全身大病に侵された男がいた。男はイエスを見るとひれ伏して、どうかお力で私を清めてください、と願った。イエスは手を伸ばしてその男を抱きしめ、清められるように、と言った。するとすぐに雷病は去った。イエスはその男に、誰にも言ってはならない、ただ言って祭司に体を見せ、祭司たちへの証明のためにモーセが定めた清めの供え物を捧げなさい、と指示した。しかしその男に起こった出来事はかえって言い広まり、そのため大勢の民衆が話を聞くため、病気を手当てしてもらうために集まってきた。しかしイエスはあれのに退き、そこで祈っていた。